神が味方なら誰が敵対できるかという題で、ローマ人への手紙8章31節から39節の御言葉の解き明かしを行います。ここまで述べてきたキリストによる救いのまとめとして、神が私たちの味方なら誰が敵対できるでしょうと勝利の宣言が歌い上げられます。私たちに与えられた溢れる恵みの大元は神の愛にあります。神はご自分の愛する御子さえ惜しむことなく死に渡された。これはどういうことでしょう。神は御子を惜しむ心をどのようにお持ちだろうか。子供をお使いに出すように、みんなの救いのためにちょっとゴルゴタまでお使いに行ってきておくれと言ってイエス様を送り出されたのでしょうか。創世記22章で神がアブラハムにモリアの山に行ってイサクを捧げなさいと命じられた時、アブラハムはイサクに薪を背負わせてモリアの山まで3日間の旅をしたという記事があります。薪はありますが、犠牲の羊はどこにありますかというイサクの問いに、主が備えてくださると答えたアブラハムの心中はどうだったでしょうか。100歳になって与えられた年寄り子です。イサクから出る子が後を継ぐと言われた約束の子です。そのイサクを生贄にせよとは、神様は何を考えておられるのだろうかと疑問と恐れに震えおののかなかったでしょうか。アブラハムは神に絶対服従を決めていましたので、歯を食いしばって従っていきました。そして心の痛みに耐えて3日間の旅をして、モリアの山に行きましたが、それはどれほど長い時間だったでしょうか。神に命じられた通り、イサクを縛って薪の上に寝かせて、刃物を振りかざしたところ、神様がそれを止めて、代わりの羊を用意されたのです。神様は、あなたは私のために独り子さえ惜しまなかった、と言って、アブラハムの信仰を認めたのです。3日間苦しんだアブラハムの心の中では、すでにイサクを殺してしまったと同じほどの苦しみだったのではないかと思います。子供を失うことに心の痛まない親はありません。人が子を憐れむ心を持っているとしたら、人は神の形に作られたものですから、神様から愛の心を受け継いだことになります。神の愛は人の愛の原型となるものです。人はそのコピー、しかも一部分の限定的なコピーを与えられているので、父なる神様が御子を与えてくださったということは、アブラハム以上の愛の痛みがあったはずです。この場合、神が私たちを限りもなく大きな愛で愛しておられたために、御子を与えてくださったのです。32節は、そのような大きな愛を私たちに注いでくださったのだから、私たちのためなら、御子だけでなく、何でも与えたいと思っておられるに違いないという意味です。私たちがそれほどに神に愛されているとしたら、誰が私たちの邪魔をすることができるでしょうか。神が救って義としてくださったものを誰が罪ありと非難できるでしょうか。私たちのために死んでくださっただけでなく、よみがえってくださったイエス・キリストが神の右の座について、神の右ということは最高の位の意味です。神の右にあって私たちのために取りなしておられるという、これ以上心強いことはない最高の後ろ盾に 私たちは守られているのです。35節、それほど大きなキリストの愛から誰が私たちを引き離すことができるでしょうか。苦難ですか、苦悩ですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。休みなく殺され、ほふられる羊。これはパウロの経験です。パウロはこのような愛続く苦闘の中に宣教の働きに従事していました。またこの時代のローマ皇帝は悪名高いネロでした。言い伝えによると、パウロもこの数年のうちに捕らえられて、ネロによって火あぶりにされて殺されるのですが、クリスチャンたちにも迫害や殉教が始まろうとしていた頃でした。多くのクリスチャンが闘技場でライオンの餌食になりましたけれども、それに恐れず宣教を続けて、約250年ほどしてついにローマ帝国は皇帝コンスタンチヌスが改宗してキリスト教が公認されてい、ったのです。私たちの時代は信仰のための迫害はありませんが、少し前の時代には天皇を神とする国家体制の中で数百人の牧師伝道者が逮捕入獄させられたといいます。その中で獄死したものもありました。私が若い頃、ミノミッションの山中為三先生のところで子ども会をやっていた頃がありました。私はその頃ミノミッションの事件を知りませんでしたけれども、子どもたちに神社参拝は偶像礼拝だよと教えていたことが、周りの人たちから非国民というそしりを受けて大きな迫害が起きました。その中で山中先生は伝道者をしていたために捕らえられて監獄に入れられました。いつかお話ししたときに、私はずっと冷たい牢屋の床に座っていたためにすっかり体を壊してしまったよと言って、お話をお聞きしたこともありました。本当にそんなイメージのない静かな、本当に紳士的な先生でありましたけれども、そのような強さを持っておられる方だとはその頃全く知りませんでした。しかしどんな迫害の時代にもキリストの愛に勝る力はありません。そして私たちの経験の中に現れるどんな力も私たちをキリストの愛から引き離すことはできません。私たちは圧倒的な勝利者です。この世界のあらゆる力、死も命も御使いも支配者も、キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。